私たちは先週の手術礼拝において使徒の働き19章後半の御言葉よりこの道のことから途絶する礼拝説教に預かりました。今朝は使徒の働き20章前半の御言葉のうちにイエス・キリストの弟子パウロの足跡を共に垣間見させていただきましょう。本日の聖書箇所は短い文章の行間に伝道者パウロが辿ったさまざまな福音宣教の苦闘とパウロの伝道牧会に対する捨て身の気概といったものが役所としているところではないでしょうか。20章1節を見ますと、騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発したと記されています。この20章1節冒頭に言われている騒ぎとはエペソの町における一つの騒動でありました。皆さんの手元の本日の礼拝説教のアウトラインと参考資料をご覧いただきたいと思いますが、その参考資料を見ていただきますと、紀元後53年以降における第3回伝道旅行の地図が記載されていますが、パウロのおよそ3年間にわたるエペソの町での伝道はつらなの行動で毎日福音を語り続ける粘り強い働きでありました。その結果、人から人への口伝えによる伝道網が巡らされて、イエス・キリストの福音がアジア州全域に拡大していったわけです。しかし主イエス・キリストの福音の進展に危機感を覚えた銀細工人デメテリオらの先導によってパウロたちに対する暴動が起こり、大騒ぎとなりました。その騒ぎがエペソの町の書記官の調停によって収まりますと、2ページ前の19章21節に記されていますように、パウロはかねてからの計画通りマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにしました。この20章1節を見ますと、20章1節に記されていますようにエペソの町を離れるにあたってパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げていきました。パウロは騒ぎが収まるのを見届けますと、面倒なものが過ぎ去ったとばかりさっさとエペソの町を引き上げたりしてはいませんね。パウロはエペソの町で救われクリスチャンとなった弟子たちを呼び集めて励まし、パウロ亡き後もうろたえておじまどったりせず、イエス・キリストの弟子として胸を張って生きるように励ましていったのです。20章2節、この20章2節に言われている励ますというのは傍らに呼ぶという意味の言葉で、弱い者を傍らに置いて慰め励ますことなんですよね。イエス・キリストと御霊なるご聖霊様が信じる者の傍らにいて慰め励ましてくださるというのです。ピリピの町やテサロニケの町、エピソの町などその土地で救われ生まれ育った信徒たちを主イエス・キリスト様と御霊なるご聖霊に委ねる、それがパウロの牧会の基本でした。エペソ教会の兄弟姉妹たちを主イエス・キリストとご聖霊に委ねたパウロは、20章1節後半から2節のところに記されていますように、エペソの町を後にして第2回伝道旅行で伝道したピリピ、テサロニケ、ベリアなどのマケドニア地方の町々を通って多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来たと、一気に1200キロもの旅の行程がここに 記されています。パウロはすでにエペソの町に滞在していた間に、ギリシャのコリント教会の兄弟姉妹たちの間に、ギリシャのコリント教会の兄弟姉妹たちの間に様々な問題が起こっていることを聞き、心を痛めていました。結婚の問題、異教徒との交際の問題、婦人たちの言動、賜物の問題、教会内にある派閥の問題、経済上の争いによる信徒同士が訴訟を起こしたことなど、コリント教会の諸々の憂えるべき問題について、パウロは一言ならず心を痛めていました。それらの問題解決のためにパウロはすぐにでも飛んでいこうと思っていましたが、エペソの町における伝道を途中でやめてコリント教会に行くことはできません。それで代わりにテモテをコリント教会に使わそうとすることが、今日の皆さんのお手元の参考資料括弧の2のところ、地図の下の方の括弧の2のところに記載されているコリント人への手紙第1:16-8-10に記されています。ちょっと読んでみますと、コリント人への手紙第1:16-8、しかし50節まではエペソに滞在するつもりです。テモテがそちらへ行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるよう心を配ってください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるからですと、パウロはコリント教会の兄弟姉妹たちに書き送っているわけですね。特にこの8節、しかし50節まではエペソに滞在するつもりですとここに記述していますから、コリント人への手紙をパウロが書いたのはエペソであった。エペソの教会においてパウロはこのコリント人への手紙第一の御言葉を手紙を書いたんだということがわかりますね。そのエペソの町からコリントの町にテモテを使わすためには、地理的な条件から当然マケドニアの諸教会を通っていかなければなりませんから、もう時間が少しかかるわけですね。そこでテモテがコリントの町に着く前にパウロはこの手紙を先に送って、コリント教会の直面している諸問題に答え、またテモテを温かく迎えてくれるように前もってここに頼んでいるわけですね。そのためにパウロによって書き記されたのがコリント人への第一の手紙でありました。こうしてコリント教会の手紙が届けられ、コリント教会への手紙が届けられ、テモテもコリント教会に使わされたのですが、それでコリント教会の問題が解決されたわけではありませんでした。以前からずっと問題を起こしていたユダヤ教信者たちがコリント教会の内部をかき回し、パウロに対する反対の機運を湧き起こしていたようです。テモテは年若く、元来気の弱い一面があったようですから、十分にその使命を果たすことができずに帰らなければなりませんでした。そのことを知ったパウロの悲しみは大変なものであったようです。そこでコリント教会を立て直すためにパウロは自らコリントまで出向いていったようですね。しかしそれでも事態は好転せず、かえってパウロは失意のうちにコリント教会を去らねばならなかったようです。パウロに反対するユダヤ教信者たちは勝ち起こり、それ以外の兄弟姉妹たちは失望したことでありましょう。それでもパウロはそれで済まされぬ重荷を持って、今度はもう一人の弟子テキコをコリント教会に使わしていくわけです。 テキコではなくてテトスですね。テトスをコリント教会に使わしていくわけです。テトスはテモテよりも少し年長でしたから、きっと問題を処理してくれるものと期待したことでしょう。こうしてテトスはコリント教会の問題解決の重荷を負って、エペソから先に出発してコリント教会を訪問中でありました。そしてこの使徒の働き20章1節に記されていますように、今またパウロ自身がコリント教会を先導者たちの手から救い、神様の秩序を回復すべくマケドニア地方を通ってコリントを目指して出発したのです。それだけの複雑な経緯がこの使徒の働き20章1節の背景には重なっているようですね。パウロは途中でテトスに会うことを願って、テトスが帰ってくると思われる道を通ってコリントへ行こうとしました。エペソの町を出発したパウロはまず北上してトロアスに行きました。そのトロアスの町でパウロはテトスに会えることを期待していたようです。ところがテトスはいつまでたってもやってきません。そのためにパウロの心には安らぎがなく、トロアスから海を渡って対岸のマケドニアに行きました。パウロはマケドニアの諸教会、すなわちかつての福音宣教の身であるフィリピ、テサロニケ、ベリアの教会を訪問し、紫色の商人ルテアなどの懐かしい兄弟姉妹たちとの旧交を温め、多くの勧めをして兄弟姉妹たちを励ましていきました。しかしなおもテトスに会うまでパウロのうちには安らぎがなく、内憂外患、さまざまな戦いもあったようです。そこのところをパウロは腕元の参考資料括弧の3のところに記載されているコリント人への手紙第2、7章5節において次のように述懐して述べています。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちした者を慰めてくださる神はテトスが来たことによって私たちを慰めてくださいましたとパウロは述べています。そのようにマケドニアにいた時、コリントの町から戻ってきたテトスにパウロはようやく会うことができたわけです。しかもテトスはコリント教会の状態が思いのほか良くなっている知らせを持ってパウロのところにやってきたわけですね。そのためパウロは大きな喜びと慰めに満たされ、再びコリント教会に宛てて手紙を書きました。それがコリント人への第二の手紙であり、マケドニアのおそらくフィリピの教会に書かれたものとみなされています。そのコリント人への第二の手紙を書き送った上で、この使徒の働き20章2節後半に記されていますように、パウロ自身もギリシャにやってきたのです。この場合のギリシャとはマケドニア州とアカヤ州が含まれますが、この20章2節でパウロがギリシャに来たというのはアカヤ州のコリントの町に到着したということに他なりません。パウロはそのコリント教会にとどまって聖書の御言葉から教え励まし、コリント教会の問題に対応していったと思われます。次の使徒の働き20章3節を見ますと、パウロはここで3ヶ月を過ごしたとありますが、パウロが3ヶ月間コリントの町に滞在したのは、その時期が過ぎ越しの祭りの始まる3ヶ月ほど前からの旅行の困難な冬であったこともありましょう。その足止めの期間としての紀元後56年 年末から57年の早春にかけて、パウロはコリントの町でローマ人への手紙を執筆していたとみなされています。ですからパウロは息つく暇もないほどで、旅から旅してイエス・キリストの福音を明かしし続けたばかりか、また教会の諸教会の兄弟姉妹たちのことを心配して尽力し、それぞれがキリストの身からとなる教会のかけがえのない一人一人として、教会が、主様の身からとなる教会が健全に立て上げられていくように牧会的な配慮を惜しみませんでした。その上パウロはコリント人への手紙やローマ人への手紙などの手紙を諸教会に宛てて書き送りました。その作業は口述筆記によるものが多いと思いますが、言葉を生み出していく作業は大変な労力を要するものです。今から7年ほど前の4月にカトリックの信仰を持っておられた作家の井上久志さんが亡くなられました。75歳でした。そのことを報じた朝日新聞のコラム天聖人語の中で、井上さんのことが次のように記載されています。その執筆の遅さは都に知られ、自ら地筆堂を名乗っていた。劇作家の井上久志さんである。台本なしには芝居は稽古も始まらない。演出家の栗山民也さんはある時、焦る思いで缶詰状態で執筆中の旅館を訪ねたそうだ。襖の隙間から井上さんが見えた。裸電球の卓上ランプを灯して原稿用紙を積み上げ、机に15センチほどまで顔を近づけて、必死の玉で一字を刻んでいた。言葉が生まれる血のにじむような光景に、私は涙がこぼれそうになりましたと回想している。戯曲に、小説に、評論に幅広い仕事を残して井上さんが亡くなった。言葉の持つ力をとことん信じた人だった。戯曲を一つ仕上げると体の肉がげっそり落ちたという。平易な一期一期に最大の力を宿らせるための命を削るような戦いだったのだろうと天聖人語に記載されています。井上久志さんではありませんが、パウロも命を削るような福音宣教の戦いに日夜身を置いていたのでありましょう。また主の日ごとに講談の御用に臨ませていただく上で、多くの牧師宣教師たちも少なからず同様のプレッシャーと戦いながら歩ませていただいていることを心に留めて、祈りに覚えていただければ幸いに存じます。さて、そのようにしながら春になるのを待って、地中海の波が穏やかになった頃、使徒の働き20章3節に記されていますように、パウロはコリントの町の近くのケンクレアの港から船に乗ってシリアに向けて船出しようと計画しました。ところがその計画がユダヤ人たちに知られるところとなり、またもやパウロに対するユダヤ人たちの陰謀が起こったわけです。それでパウロはやむなくまたマケドニアを通り、遠くエルサレムに向かうことにしたわけですね。その帰りの道、帰路において、パウロは紀元後57年頃のその当時、相次ぐ飢饉や迫害の中で困窮していた母教会のエルサレム教会の兄弟姉妹たちに対するマケドニア諸教会からの献金を預かって届ける使命を帯びていました。 そのためにそれぞれ異邦人教会の代表者たちを伴ってパウロは一路エルサレムに向かうことにしたわけですね。この使徒の働き20章4節にはその時パウロに同伴した諸教会の代表者たちの名前が記されています。20章4節を見ますと、プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたと記されています。すなわちマケドニアのベレア教会の代表としてのソパテロという人、テサロニケ教会の代表としてのアリスタルコとセクンドの2人、アジア州のデルベ教会の代表としてのガイオとルステラ教会出身のテモテ、エベソ教会の代表としてのテキコとトロピモがパウロに同行することになったのです。これらの人々はいずれもこれまでの第1回、第2回、第3回伝道旅行におけるパウロたちの福音宣教によって誕生した教会を代表する人々です。その異邦人教会からの献金をエルサレム教会に届けるのに、なぜそれぞれの教会を代表する人々が伴う必要があったのでしょうか。そこのところの経緯をパウロはローマ人への手紙15章25節以降においてこのように述べています。お手元の参考資料の括弧の4、ローマ人への手紙15章25節を見ますと、今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムへ行こうとしています。それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきですと、そのようにパウロはローマ人への手紙15章25節以降において述べています。つまりこの援助献金はエルサレム教会が霊的なことを異邦人世界に身をもって運んできてくれたことへの異邦人クリスチャンからの返礼だというのです。それはエルサレム教会の生徒たち、兄弟姉妹たちに奉仕することだとさえ言われているわけですよね。もしユダヤ人クリスチャンたちがパウロにせよバルナバにせよ命がけで福音をベレアの町、テサロニケの町、デルベの町、ルステロの町、エペソの町の異邦人たちに届けてくれたのだとしたら、それに対する物質的お返しもただ献金をパウロの手に託するだけでは不十分であるわけですよね。パウロはそのエルサレム教会の貧しい兄弟姉妹たちへの支援献金がマケドニアの諸教会で捧げられた時のありさまをコリント人への手紙第2、8章1節以降において次のように述べています。お手元の参考資料の括弧の5を見ますと、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は明かします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれましたと、そのようにパウロはコリント人への手紙第2、8章1節以降において述べています。ですからその支援献金の目的はただ金銭上のものではないのですね。 神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げるという異邦人クリスチャンの献身のためであり、またエルサレム教会の兄弟姉妹たちとの交わりのためという信仰上の大きな目的があったのです。パウロはその支援献金を集めるとき、コリント教会にテトスともう一人の弟子を送りましたが、その理由をコリント人への手紙第28章20節と21節において次のように述べています。ちょっと記載してありませんので、聖書の、コリント人への手紙、コリント人への手紙第28章20節をご覧いただけますでしょうか。新約聖書の355ページです。後ろの方の355ページをご覧いただきますと、コリント人への手紙第28章20節、よろしいでしょうか。8章20節を見ますと、私たちはこの献金の取り扱いについて誰からも非難されることがないように心がけています。それは主の御前ばかりでなく人の前でも公明正大なことを示そうと考えているからですとパウロは述べています。万事につけて計算高い商売人の町コリントでは、パウロの生活費についてさえ他の諸教会から奪い取ったとか人から騙し取ったなどと根も葉もない噂が流れることがありました。ましてもっと多額の、しかも海を隔てた遠いエルサレム教会へ送られる献金についてどんな噂を流す人がいないとも限りませんし、その噂につまずく人が出ないとも限りません。それを予防するためにマケドニア、アカやアジアの諸教会からの献金はそれぞれその教会自身が立てた代表者の手で運ぶようにしてもらったわけですよね。それは主の前、主の御前ばかりでなく人の前でも公明正大なことを示そうと心がけたゆえの根も葉もない噂が生じないための心がけに他なりませんでした。私たち北新潟キリスト教会においてこれまでの本当に優る10年余り、いやもっと前からでしょうかね、本当に松浜キリスト教会の賛美園のこととか、それから土地建物の売却とか、こちらの太平浜のこの土地建物の購入とか、そしてチャペルの建設、またこの度の、駐車場アスファルト舗装工事とか、本当に次々大切な事柄が祈りのうちに話され話し合われ具体化されてきていますよね。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しいと聖書に言われていますように、今これまで、そして今これからも私たちが取り組ませていただきつつある働きは主なる神様の働きであるということをまず第一に心に覚えさせていただきましょう。主なる神様が多くの主の働き人を通して祈りの家としての教会を立て上げてくださるのです。今私たちが取り組ませていただきつつある働きにおいて心がけるべき第二のことは、主の御前ばかりでなく人の前でも公明正大な関わりを大切にするということですよね。 教会の皆さんがこれまで長い間お捧げくださった尊い捧げ物が、これまでの、そしてこれからの教会形成のために尊く適切に活用されてまいりますように、共に祈ってまいりましょう。その主なる神様の御前に捧げられました多額の捧げ物の取り扱いにおいて、公明正大さを欠くような判断をすることのないように心してまいりましょう。またお互いの間でこうしたらどうかなとか、こちらの方がいいかなと自由に話し合っていく中で、大切なこと、必要なことは役員会とか信徒会とか教会総会などの公の場で十分に話し合い、公の場で公明正大に決めることが大切ですね。私たちはこの献金の取り扱いについては誰からも非難されることがないように心がけています。それは主の御前ばかりでなく人の前でも公明正大なことを示そうと考えているからですとの、コリント人への手紙第28章の御言葉を心に銘記してまいりましょう。祈りと賛美のうちに、主の御体なる教会形成という主の働きに共に参与させていただき、公明正大な心を持って共に率直に具体的に話し合ってプランを練り、許される様々な制約の中で新しい祈りの家を、その形成を共にこれからも喜びと感謝と恐れを持って担わせていただこうではありませんか。再び使徒の働き20章5節を見ますと、20章5節を見ますと、彼らは先発してトロアスで私たちを待っていた。種なしパンの祝いが過ぎてから私たちはフィリピから船出し、5日かかってトロアスで彼らと落ち合い、そこに7日間滞在した。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けたと記録されています。異邦人教会からの代表者たちが選抜隊としてトロアスの町まで行き、少し遅れてパウロは医者のルカと共にフィリピから船出してトロアスに到着し、彼らと落ち合いました。その港町のトロアスで一行は7日間滞在しましたが、週の初めの日、日曜日となり、パウロたち一行とトロアスの町の人々が集まってきて礼拝を捧げていきました。その主日礼拝において、パウロの司会のもとにパンを裂き、パン先としての生産式が行われ、パウロを通して説教が語られました。出発を明日に控えて、トロアスの兄弟姉妹たちとは二度と会えないかもしれないという気持ちからか、パウロの話が夜中まで続いたようです。そのため、肉体的についていけない人々も出てきたようで、窓のところに腰をかけていたユテコという青年が、とうとう、眠り込んでしまって3階から下に落ちてしまったというのです。当然下はむき出しの地面でしたから、抱き起こしてみるともう死んでいました。医者のルカが青年の死んだことを確認したのでしょう。しかしパウロは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言ったのです。それからまるで何事もなかったかのように上がっていき、引き続いて明け方まで長く話し合ったというのです。12節を見ますと、人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められたと記録されています。主日礼拝の途中、しかも前途ある青年が死んだなということになったら、周りにも深刻な衝撃の波紋が広がっていったことでしょう。パウロ自身も大きな責任を問われることとなったでしょう。しかしそうした不慮の事故の中でも、 心配することはないということのできたパウロの沈着さと信仰には驚かされます。どんな時にも死者をよみがえらせてくださる神により頼むことを知っていたパウロの不屈の信仰に目を見開かれます。パウロはどんな絶望的な状況の中でもまだ命がありますと述べて、望みえない時に望みを抱いて信じたのです。私たちの日常生活の中でも絶望的と思える状況が時々襲ってまいります。そのような時にやすやすと退いてしまうのではなく、なおも不可能を可能にしてくださる死ぬの神様により頼みつつ、望みえない時に望みを抱いて信じてまいりましょう。そして最終的に、主の御心ならばあなたの御心の通りになりますようにと神様の御心に従ってまいりましょう。どうか私たち一人一人、あなたの直面している状況の中に神様の恩恵が注がれ、途方に暮れても行き詰まることなく、試練とともに脱出の道が備えられてまいりますよう心からお祈り申し上げます。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためですと、パウロと共に私たちも信じ告白してまいりましょう。お祈りさせていただきます。天の父なる神様、先週も教会の皆様お一人お一人がそれぞれの立場において尊い御用をなされ、ご奉仕を捧げられました。感謝申し上げます。先週木曜日に松山美智子さんは県立がんセンターに再び入院され、治療に臨んでおられます。そして明日大橋千佳姉妹は手術に臨まれます。どうか望みえない時にもなおも望みを抱いて、あなた様が医師看護師スタッフの方々の手立てを通して最も良き回復へのお導きをもたらしていただけますように。本日午後の秋の文化展覧会バザーがあなたの恵みのもとに導かれ、教会が置かれている地域の方々、家族友人知人お一人お一人を笑顔を持って喜びを持ってお迎えさせていただけますように。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。